Hi there! お久しぶりでございます。そして、今回はですね、ブログの方に上げておりますので、ブログをチェックしてくださった皆さん、はじめまして。この番組のパーソナリティを務めております、教育学部2回生になりました。ひとりごった木崎達也でございます。さあ、いきなり始まったんでね、この番組は一体何なんだとお思いの方もいると思いますが、この番組はですね、私木崎がただ単に一人で喋っていく、つまり一人喋りのラジオなんですけども、実はですね、この番組初回の放送をすでにもう撮ってるんですね。4月の15日なのでもう半月ぐらい経つんですが、撮ってるんですけど、ちょっと完成までにね、ちょっと時間がかかると。編集に時間がかかるので、順番がごちゃごちゃしてるんですが、もうすぐ始まるよ、的な感じで、今回、ちょっとだけこの雰囲気を感じてもらえればなと思いまして、撮っております。さて、4月になって学年が一つ上がりました。2年生ですね。もう後輩が、新歓が4月ありましたけど、本当にね、ありがたいことに、多くの方に見学に来ていただいて、しかも入部もね、10人超えたんじゃないですかね、今年。本当に去年以上の、自分たちの代以上の盛り上がりを見せまして、本当にありがたい限りでございます。で、OHB ね、いろいろラジオ番組あるんですけども、ラジオ番組を聞いて楽しんでくれてた人もいたらしくて、やっぱりね、この部活はラジオ番組がメインというふうになっているので、ラジオ番組、ラジオ界隈をもっと盛り上げていかなきゃいけないなというふうに思ってるんですが、本当は2月か1月か、1月ぐらいにこの番組の本編を始めたかったんですが、いろいろね、物質が使えなかったということもあって、ずれ込んでしまったんですが、来年のね、新刊ではこの番組を聞いたっていう人はですね、がね、ぜひ来てくれれば本当に嬉しいと思って、それをね、願って頑張ってラジオ番組をしていこうと思います。では、ちょっと長くなってしまいましたが、タイトルコールに行きましょう。木崎の独り言。スプリング。エディション。改めまして、お聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。木崎の独り言、スプリングエディション2022。お相手は独りごった木崎達也でございます。さあ、オープニングなんですけども、撮っていたら、独りごったの名付け親の先輩が部室に来たということで、さっきまで一人で撮ってたんですけども、ここからは、見慣れながらということで、ちょっと緊張しますけども頑張っていこうと思います。さて、この番組ですけども、実はですね、本編はすでに撮り終えているんですが、その本編を撮る前に3つも番組を実は作ってたんですね。俗に言うパイロット版というんですかね、本編が始まる前にこうスピンオフ的な感じでやっていくということで、昨年の12月にこれが第1作なんですけども、クリスマスエディション、全てはここから始まったと言っても過言ではないかと思いますが、クリスマスエディションから始まり、年明け1月にはニューイヤーエディション、そして本来であれば1月の終わりから番組を始めたかったので始まっているはずだったんですが、感染症の流行もあり物質が使えない状態だったので、オンラインで、ズーム会議である意味生放送みたいな感じでこう喋るっていうバレンタインエディションをやりました。なのでこれまでに実は3つも番組ができているんですね。OHB に入ってくださった方は、聞けますので、ぜひ聞いてみてください。で、ここに来てなぜ4作目を作ったかということなんですが、今ね、スタジオに来ている先輩とも関わりがあるんですが、OHB ね、ラジオ番組を作るのが主な部活というふうになっているんですが、意欲さえあれば個人で番組を始めることってできるんですね。私もそのうちの一人なんですが、実はその先輩も先日からラジオ番組をひっそりと始められまして、もう3回撮られてて、今日おそらく4回目を収録されるということで、この独り言も 1,2,3 とスピンオフ作ってきて、1回目取ったけど出してないんで実質3本なんですけど、ここで取らないと抜かれちゃうなという勝手な対抗心を燃やしているので、すごい笑ってますけど、はい、ここでね取っていこうということで、収録日も、先輩が取る火曜日の、先輩が火曜日の、夜6時頃から取られるので、今12時半、もうすぐ1時なんですけども、お腹空いて学食に行きたいぐらいお腹空いてるんですけども、頑張って耐えて取っていこうと思います。さあということで、そういう感じで、第4作目を取ることになりましたが、本編の第1回はですね、結構台本を詰め詰めに作っちゃったので、こう喋りがねぎこちなくなっちゃったんですね。その反省点をね今回生かして、台本は最低限しか作っていないということで、なのでこんな風にダラダラと喋ってしまったんですが、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは独り言言ってみましょう。独り言こと木崎達也がお送りしています。木崎の独り言スプリングエディション2022、冒頭ちょっとね台本がないあまりかなり滑っていたような気もしますが、気を取り直して頑張っていこうと思います。本日一発目、いきなり新コーナーをやっていこうと思います。教えて木崎先生ということで、まあね、初めて聞いた方は私が何者かすら分かっていないと思いますが、私教育学部と冒頭で言いましたが、まあ、教師を志望しておりまして、まあ、それに向けて勉強しているわけなんですが、そんな、教師志望の木崎に聞きたいこと、まあ、質問ですね、これをリスナーの皆さんから募集していくというコーナーになっております。私木崎が華麗にお答えしてみせますというね、華麗に生きるかどうか分かりませんが、まあとりあえずやっていきましょうか。で、まあ、なんで今回この新コーナーをやるかと言いますと、まあ OHB にたくさん新入部員が入ってきてくれたので、まあその新入部員からねご質問が来たらいいなと思ってたんですが、まあ私はあまりこう周知がうまくできなかったので新入部員からは来ていないんですが、なんとですねブログを見てくださった方なんでしょうかね、一般の方かもしくは OHB の方かもしれませんが、メールが届いていますので早速答えていこうと思います。ラジオネームわしおさんからいただきました。ありがとうございます。木崎先生こんにちは。こんにちは。2つ質問がありますということで、2つもですね質問を送ってくださってるんですが、ちょっと読んでいきましょうか。1つ目、海外の方からすると日本語ってなかなか難しいと聞きます。日本人からすると英語に対して難しいというイメージを抱く人が一定数います。これってなんでなんですか、というふうにいただきました。まあ英語教師志望の私にぴったりの質問なんですが、これは実はですね昨日家でこの質問にどんなふうに答えようかっていうのを考えていたんですが、どうもこれは音声で喋るよりかは文字にした方が分かりやすいなと思ったので、またブログの方で答えさせていただこうと思いますので、そちらの方を見てください。で今日はですねもう一個の方の質問に答えていこうと思います。もう一つは、どうしてマイナスとマイナスをかけるとプラスになるんでしょうか、ということで、難しいですね。まあレベルで言えば中学校1年生なわけですが、まあ、私文系なのでね、文系なのでっていう、まあ、予防線を張りますが、まああまりこう数学的なことはですねあまりこううまく言えないと思うので、まあ面白回答をねちょっとやっていこうと思います。おそらく数学的にいくと普通にね答えることもできるんですが、まあまあここはね面白くいきましょうか。先輩ね、さっき話した先輩がの声がねヘッドホンに届くんですけど、ハードルを上げていくなというふうに言われました。まあまあまあここはね一つ見せていきましょうか。さっきね授業中に思いついたことなんですけど、マイナス、そうマイナスが2つあったら掛け合わせたらプラスになるってことなんで、例えばこうしましょうか。 彼氏のいない女子と彼女のいない男の子、男子がいたら、掛け合わせたら、まあ、ハッピーになると思ったんですが、これはね、失敗でしたね。何が失敗かっていうと、じゃあ、恋人の、あ、でも、そっか、恋人、あ、これいけるかな？いけるな。いけますね。あ、いけないな、ダメだな。ちょっとこれ迷宮入りそうだけど、いやー、要はね、恋人がいる同士だったらね、彼氏と彼女プラスプラスでプラスと、彼氏がいなくても彼女がいなくてもマイナスマイナスだけどプラスになるってことで、どっちも幸せっていう。どうですかプロデューサー。30点ぐらい。ちょっとね、これ思いついた時は結構起きたかもと思ったんですけど、ちょっとねいまいちでしたね。もう一つ思いついた例は、朝ね、いっけない遅刻遅刻と、男の子と女の子が、まあ、男の子同士でもいいんですけどね、走っていただくとぶつかると、ぶつかるマイナスですね、痛いから、ね、マイナスなんですが、マイナスマイナスが掛け合わせると、まあ、恋に発展するかもと、まあ、恋じゃなくても友情に発展するかもしれませんね。そしたらプラスじゃないですか、ね、マイナスマイナスでプラスになる、どうでしょうか。そもそも採点対象にならなかったみたいですね。はい、ということで、まあ、こんな感じで、今日はちょっと面白の方に振りましたが、真面目な相談も質問も受け付けておりますので、ちょっとこれどっかでリベンジしたいな。はい、鷲尾さん、こんな感じでいいでしょうか。また、終わりましたら送ってきてください。ということで、行き当たりばったりの新コーナー教えて池崎先生はこの辺りで終わります。後半に続きます。番組後半は、年始めのニューイヤーエディションでは尺の都合でお蔵入りとなったこちらのコーナー、
コーヒーアワーアワーアワー。
ようこそコーヒーアワーへ。コーヒーアワーとは、本来はコーヒーとお菓子を共にしながらおしゃべりをする集いのこと。しかし、それを期待して参加したのに、参加者が自分だけというぼっちを味わった私的には、もはやお一人様の時間のイメージ。でも、お一人様の時間だって寂しくないぞ、十分楽しめるんだぞ、と、お一人様の良さを前面に打ち出していくコーナーです。実はですね、昨日岡大のメール宛にコーヒーアワーの参加者募集というメールが来ていまして、まあ、応募したのかしてないのか、それはまあリスナーの皆さんの想像にお任せしますが、今年はどうなるんでしょうね。早速皆さんのコーヒーアワーを盛り上げていきますよ。今回ご紹介するのは、我が岡山大学の南福利施設、通称ピーチユニオンの最上階4階に佇むレストランです。まあ一人ごったの名付け親、今スタジオに来てくださってますが、最近始めた個人番組で新コーナーを、ね、コーナーに してらっしゃったので、私もそれにも対抗するということで、完全にバチバチですね。はい、対抗していこうと思います。私はその方ほどではないんですが、レストランの準常連客のようなもので、まあ、昨日もね行ってきたんですけども、よく利用しております。あ、今日行かれたと。先輩は昨日今日と2日連続で行かれているそうです。やっぱそこには勝てないですね。まあ、思い返せばね、初めて訪れたのは去年の3月30日。その時はですね、母親と行ったんですけども、まあ、入学前にね行った、そこが始まりですね。なんでそこを選んだのかと言われれば、やっぱりゆっくりできるといったところでしょうか。まあ、このレストランはですね、他の学食カフェテリアとは違って、岡大生協唯一のフルサービス、まあ、つまり本当にレストランのように店員さんがいらっしゃって席に注文を取りに来てくれるっていう、そういう場所なんですね。 さて、なぜ私がこのレストランをレコメンドするかといえば、まあ、ゆっくりできることはもちろんなんですが、コスパよく満腹になれるからなんですね。いやー、感激ですね。本当にいつも美味しい料理を作ってくださる店員の方々、ありがとうございます。まあ、席につけばですね、本当に満腹への冒険と言いましょうか、本当にもう満足できる、そんな場所になっています。推しポイント、悩むんですが、やっぱりですね、日替わりランチですかね。まあ、日替わりランチというのがここにありまして、なんと620円で、まあ、メインのおかずにサラダ、スープ、ライスがついてくる。しかもサラダ、スープ、ライスはおかわり自由ということで、もうここはね、本当に推しポイントなんで、もうどんだけでも答えてしまうんですが、サラダはですね、まあ、好きなものをですね、まあ、ジェラートを選ぶかのように、まあ、食べることができるということで、本当にこの部活にもですね、健康志向を叫んでいる人がいるんですけど、まあ、その人もね、まあ、にっこりするように本当に野菜を取れる、そんな場所ですね。なかなかカフェテリアとかでね、野菜取ろうと思うと結構きついと思うんですけど、ここはもうメインにしてもいいぐらいにサラダが食べられるので、私も過去そのサラダの、まあ、ボール3杯分くらい食べたことがあって、本当に健康志向の方にもおすすめです。で、まあ、あとはスープですね。これ先輩もおっしゃってましたけども、まあ、卵スープの週とわかめスープの週があって、今週はわかめでした、今日も。わかめだったんですけども、どっちかというとね、まあ、わかめはあっさりしてて美味しいんですけど、卵をね、卵のかきたまな感じで入っているので、それも結構好きで、まあ、スープも食べて心も温まると。いや、いいですね。まさにね、ほんと学生の味方と言っていいぐらいの満足感を味わえる、それがレストランです。他にもですね、日替わり弁当なるものもありまして、こちら654円なんですけども、ご飯と味噌汁付き、まあ、これもね美味しいですし、他にも私はねカツカレーが好きで、まあ、カフェテリアにはあるじゃんと思うかもしれませんが、何が違うかというと、出来立てが来るんですね。まあ、ちょっと時間かかるんですけども、揚げたてサクサク、熱々のカツカレーが食べれるということで、私もこれも大変気に入っております。気になる方は、ぜひ一度足を運んで確認してみてください。ちなみに、レストランでは朝朝食パイキングもやってますんで、ただまあ、一限から授業がある教育学部生には厳しいんですが、まあ余裕があるよっていう方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今回のコーヒーアワーはこれにてお開き。次回のコーヒーアワーへのご参加お待ちしております。お送りしてきました木崎の独り言スプリングエディション2022、エンディングのお時間となってまいりました。いやー、今日の収録は結構スムーズで、結構流れてね、来たんでサクッと終わってしまいそうなんですが、まあ昨日家でねちょっと喋ってたんですけど、ちょっとそれとは違う感じになってしまったんで、まあ喋れば喋るほどパターンが生まれる、それが一人喋りといったところでしょうか。さあ、この番組に普通オタが来てますので、そちらを読んでいこうと思います。ラジオネーム冬のガルツさんからいただきました、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。私は大学生になってから旅行をしたことがありません。高校時代、親戚とかに大学生になったら旅行はいつでもできると言われたものの、このコロナでかなっていません。もしも旅行に支障がない状況になったらどこに行ってみたいですか？理由とか場所とかも教えてほしいです、といただきました。いやー、旅行は本当に行ってみたいですね。でもさっき授業を受けたんですけど、その授業がね英語学という授業で、イギリスのね ことをやっているんですけど、いや私海外にまだ行ったことがないので、まあ、英語専修なのに行ったことないので、あの海外にも行ってみたくなりましたし、でもね、まあそれがまだちょっと遠そうなので、国内で言えばなんですけども、私の夢というか一つの夢は、大学生になったら修学旅行で訪れたところにもう一回訪れるっていうのをやってみたいことと一つとして挙げてました。私は小学校の時は、まあ、定番、まあ、中国地方の人、岡山県の人なら分かってくれると思うんですが、京都、奈良、大阪、この3県ですね、まあ、関西地方に行きましたし、中学校は沖縄、民泊もねやりました。で高校はですね、ちょっと今、ニュースになってますが、北海道の釧路、知床あたりに行ってました。なのでやっぱりその修学旅行はね、どうしても団体行動なので、なかなかこう自分の思い通りにこう旅行する、旅するっていうのは難しいので、まあ一人ないしはまあ気の置けない仲間たちと一緒にもう一度その修学旅行で行ったところを訪れて、まあ大学生になったらね、また見方とか考え方とか感じ方って変わってくると思うので、そういうところに行ってなんかこう追体験というか、社会人になる前に一度行ってこうあの時何してたかなみたいな思い出に浸ったりとかね、絶対楽しいと思うんですよね。なので私は修学旅行で行ったところに行きたいっていうのがあります。冬のガルツさんはいかがでしょうか。またメールとかでね送ってくれれば嬉しいなと思います。ありがとうございました。そして実はもう一件来てまして、これはあの教えて池崎先生のコーナーに来てたんですが、私が読み忘れてたのでここで読みます。ラジオネームそうちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。この方は実はのこの番組のヘビーユーザー、違うヘビーユーザーじゃない、ヘビーリスナーで使ってないですね、ヘビーリスナーで第2作のニューイヤーエディション、まあ、この回からメッセージを募集したんですけど、このニューイヤーエディションとバレンタインエディションもう解禁賞です。はい、2回とも送ってくれてます。ありがとうございます。質問ですね。どうしてそんなに優柔不断なんですかといただきました。あれ、おかしいな、私まだ一言も優柔不断なんて言ってないんですけどね。まあこの木崎がですね、優柔不断なのかどうなのか、これについてはですね、ぜひ、本編ないし今後の独り言に注目していただければと思います。メッセージありがとうございました。さあそんなこんなでやってきてだいぶ時間が経っているような気がしますが、コメント、まあ喋るのって楽しいね、本当に毎週やりたいぐらいですけども、まあこれで許されるんだったらどんどん撮っていきたいなと思いますが、まあどうかね、これからも温かい目と温かい耳で見守っていてくれればと思います。さてこの番組ではリスナーのあなたからのメッセージを24時間募集しております。番組のご意見ご感想、私木崎への質問、そしてコーナーへのメッセージはブログに載せてあります URL から専用フォームにアクセスしてお送りください。お便りどしどしお待ちしております。もうお便りにかかってますこの番組は。さあそして、木崎のブログ、まあ、ここから聞いてくれていると思いますが、木崎のブログは OHB のホームページ www.ohb-radio.net、www.ohb-radio.net からどうぞご覧ください。さて次回はというか、次回は本編を聞いてもらえればいいんでしょうかね。本編が出るのが先か、またスピンオフをやるのが先か分かりませんが、次回に乞うご期待でございます。ということで、初めて聞いてくださった方はどうだったでしょうか。楽しんでもらえたでしょうか。まあ、こんな感じでね、やっているそんな番組が木崎の独り言です。また次回また違った雰囲気になると思うので、また続けてね聞いてくださればもっとこの番組の良さ面白さが分かってもらえるはず。そこに面白さが提供できるように私も頑張っていこうと思います。ということで最後までお聞きくださりありがとうございました。木崎の独り言スプリングエディション2022、ここまでのお相手は一人ごった木崎達也でした。それではまたお耳にかかりましょう。 See you next time.